重徳和彦のフューチャースピリッツ。皆さんこんばんは、重徳和彦です。今日のゲストはですね、岡崎整形同友会代表幹事の永井良樹さんです。こんばんは。
こんばんは。
永井良樹。
良樹です。はい、
良樹。あ、いい名前というか字が思い浮かばないリスナーの方がいると思いますので、良はですね、あの良ですね、質より良、
そうです、
ね、質より良の良ですね、はい、それから木は、
基本の木、
基本の木、
はい、
という良樹さんなんですよね。はい、あの今月6月から岡崎整形同友会の代表幹事になられて、
はい、
任期は何年なんですか？
任期は2年です。
2年、
はい、
いろんなことができそうですね、2年あったら。
そうですね。まあ同友会の目的って言いますか、
はい、
それが岡崎市政へのですね、研究提言、
はい、
という形で、地域経済あるいは、はい、あの地域の文化にあっての寄与にするという、
はい、
そういう、まあ、目的がありますの で、
そうです、ね、
会員が今85名いますので。
あ、85人、はい、いますか。
あ、あの異業種交流を含めてですね、あの今年の、まあ、私の方針は、あの今ちょっとどちらかというと親睦が中心になってきてるんで、
うん、
やっぱり、3月に30周年の記念式典を終えまして、
はい、出ましたね。
津田塾大学の茅野先生にご講演いただいてですね、
は
い、
岡崎出身の、
はい、岡崎出身のですね、はい、
哲学者、
はい、哲学者です、それを踏まえて31年目からですね、
はい、
あのやっぱり原点回帰をして、
うんうんうん、
やはり、まあ、教育も含めた形なんですけども、
はい、
人づくり、それから、まあ、あのものづくりの町なんですけども、
はい、
あのそういったあのなんて言いますか、原点回帰を図って、まあ、進めていこうと。し、岡崎市政の方のですね、
はい、
まあ、今リバーフロントとか、
はい、
あのそういった形で、まあ、住みよい町づくりにで頑張ってらっしゃいますけども、もっともっと住みよくなるように提言していこうと、
提言をしていこうと、はい、そしてまさに教育に関わってこられた永井さんが代表理事、このタイミングで代表理事になられたと。
そうですね、
いうことなんですけどね、はい、あの本業というか、あ、これでちょっとじゃあ この後またあのしっかりとあのじっくり話を聞かせていただきたいと思います。はい、
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
すいません、一回間を挟まなきゃいけないんでしょ、ここで失礼しました、進行上のミスであります。はい、永井良樹さんが今日はゲストでありますが、まあ、整形同友会の代表幹事にはこの6月からなられたばかりでありますが、はい、これまで長らくですね、あの岡崎女子短大などを、はい、運営している聖光学園ですね、
はい、聖光学園です、
学校法人聖光学園の、まあ、現副理事長で、
はい、
あられるわけでありまして、はい、まあ、岡崎の、教育界を、まあ、リードしてこられたということなんですかね。いや、まあいいですね。
リードはしてないかもしれない。
いやいや、ご謙遜ということでですね。それで、まあ、あの、岡崎女子短大、これ知らなかったんですけど、もう随分長い歴史があるんですね。
そうですね。1965年ですので、はい、53年。
を迎えてました。
はい。
半世紀超えましたね。
そうですね。卒業生も2万7千ほど。はい、はい、ます。全国に、全国におります。
あ、
はい、
幼児教育ですもんね。
幼児教育だからですね、
全国に、
はいはい、当時、まあ、幼児教育第3部っていうのがありまして、それはあの働きながら、まあ、特に岡崎はですね、繊維会社、うん、日進坊さんとか、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あの東レさんとか繊維会社にですね、
はい、
まあ、あの勤めながら私どもの大学の第3部で家庭来ていただいて3年間ですけど、それで保育士資格、幼稚園の免許状を取って、で卒業後は自分の出身地へ行きましたので、ですから北海道から沖縄まで全てにあの卒業生がおります。
そういう循環で、はあ、すごい。まあ繊維産業もまあ、かつては相当岡崎の中心的な産業でしたもんね。まあ全国から
来たね、
人が集まってこられてた、はい、ということなんですね。はい、で、あのこの聖光学園はの岡田はもちろんなんですけども、幼稚園も、
はい、そうですね、
ね、3つ幼稚園があるということですね、はい、で私も大変記憶に、あるのがぬかたの木材をですね、
はい、
ふんだんに取り入れた建物に建て替えになりましたね。
そうですね、
あれは
第2沢田美幼稚園、コラ町に、
はい、
ちょうど市民病院のですね、あの下にコラ町の、
はい、
第2沢田美幼稚園、岡崎女子短期大学第2沢田美幼稚園っていう幼稚園があるんですけども、
はい、
ちょうど40周年になりました期にですね、
はい、
園舎の老朽化に伴って、それでまあ園舎を建て替えようということになりまして、うん、平成25年にですね、はい、ちょうど大学を設置した時なんですけども、
うんうんうん、
平成25年からですね工事始めまして、
はい、
それで、木材でぬかたのですね、
はい、
材木を使ってですね、
そうでしたね、
はい、立ち上げました。
もう竣工した時に私も、
はい、あ、そうですね、
伺いましたね、はい、子供たちはもちろんですけど先生方もすごくなんかこう楽しそうというか、
はい、
でやっぱり温かみのある建物になりました、
ね、
このね、はい、太い柱というか梁ですかね、
ですね、
にもふんだんに木が使われて、はい、いい幼稚園になりましたね。
そうですね、おかげさまで、まあ、自然との、調和って言いますか、
はい、
そういったまあまあ、私どもの幼稚園が自立と、
うん、
それから慈愛と創造っていうようなことで子どもたちの教育をしているわけですけども、うん、その、まあ、具現化しようということで、
あ、
まあ、木はですね本当にぬくもりと言いますか、はい、人の心も温かみを感じられるということで、
うん、
最初からもう第二沢田幼稚園は、
はい、
まあ、園長先生たち、まあ、理事会でも話し合って、木材をですね使おうと、こういうことで、まあ、当初は基礎の方から予定だったんですけども、うん、まあ、地元のですね、
はい、
ぬかたの方の組合の方々から要望があって、
はい、
じゃあそれを使いましょうと、
はい、
ということで行いましたですね。
そういうことですね、
はい
はい、
おかげさまで園児が増えておりまして。
あ、そうですか、やっぱり、はい、やっぱりいいものはいいんですね、やっぱり。
そうですね、
あ、はい、そうですか。
今はもう本当に225名の子どもたちが、
はい、
第二沢田幼稚園では学んでいます。
あ、
はい、
なるほど、まあ、こうやって、いいことばかり今話してますけど、この三十数年にわたるその、ご勤務の中で、
はい、
最大の事件というと、
最大の事件はですね、例の事件ですか。私は大学設置不認可問題、
不認可、
はい、
ありましたね。
はい、学校法人の加計学園さんとか、はい、あるいは日大のことが、はい、報道されてますけども、
はい、
当時平成24年の11月だったんですが、当時は本当に毎日毎日ですね、
はい、
新聞報道、それから、まあ、メディア等も取り上げていただきましてですね、
はい、
私もちょいちょいテレビ映ったもんですから友人たちがそういう点ではよく把握してくれて、いろいろ激励をいただきました。
そうですか、はい、私は当時はまだ選挙浪人をしておりましたけどね。ですから、あ、こんなことが地元で起こってどうなってるんだ今の政府はというようなことを思ってましたけれども、はい、あれですね、まあ、大学の不認可、当時のもう引退しちゃいましたけど田中真紀子大臣が、
はい、
ね、
はい、
それまで積み上げて、その審議会でも OK が出て、着実に開学準備をしていた岡崎、女子大学を、
はい、
いきなり大臣がダメだと言い始めたと。
で、ね、
はい、で、まあ、これも私、まあ、なんていうか、浪人の立場だったんで、いろんなこう新聞とかで見てただけなんですけれども、はい、中にはですよ、ネットとかでも、こんだけ大学がたくさんできちゃって、
はい、
やたらめったら作るもんじゃないということに対して、よくぞ、田中真紀子さんがズバッと切り込んだみたいな、
ええ、
まあ、どこまで分かった人が言ってるのか知りませんけど、そういう見方もないわけじゃなかった中 で、
そうです、ね、
まあ、そういう意味ではちょっとピンチっていうか、危機だったわけじゃないですか。
そうですね、
乗り越えた秘訣っていうのは、
今大学はですね、
はい、
まあ、全国で777校と言われてるんですけど、国立が86で、
はい、
私立が91で、
はい、
私学は600あるんですね。ただ、はい、600校でですね、ほとんど、まあ、私立大学がまあ7割方学生を占めてるわけですけども、やっぱり新しい、今大学改革もそうなんですけども、
はい、
やはり新しい、まあ、大学を作って、
はい、
新しい時代にマッチした その人材養成、まあ、私ども子ども教育だったんですけども、うん、やはり質の高度化っていうようなことがありますので、うん、短期大学の2年間では学べることができないものを大学で学習課程の、はい、教育で学ばせようという思いでですね、はい、まあ、これはあの創設者の方からの引き継ぎでですね、これ今50年かかってるわけですけど、大学作るまでに
そういうことですね、
あのそういった点でですね、あの取り組んできましたので、ですからもう本当に1年2年の計画ではなくてですね、
はい、
あの本当に長期の計画でやってきましたので、うん、あの不認可問題で、まあ、あの不認可の電話を受けた時はですね、本当に突然ショックでした。
突然電話がかかってきたんですか。
はい、突然、本当11月の2日のですね、はい、平成24年の11月2日の10時40分だったんですけど、
忘れもしないってこと。
忘れもしないですね。であれから本当に血圧も上がりましたし、あの精神的にもおかしくはなったんですね当時。だからこれほどマスメディアに騒がられると、
はい、
あのこういう状況になるのかぐらい、はい、思いがしました。本当にあのあれからもう本当にあの、まあ、メディアの取り組みっていうのはどういうことかっていうのをですね、はい、学ばせていただきましたよ。それも非常に価値ある体験でした。
まあでも随分こう起点の効いた対応だったっていう印象だったんですけど。
そうですね、あの、まあ、こちらも分かりませんでしたので、
はい、
あの岡崎市の、まあ、当時岡崎市の内田市長になったばっかり で、でこの部長、今副市長をやってらっしゃる清水あの、康則さんがですね、この部長だったんですぐ相談をしてですね、うんうん、まあ、記者会見どうやってやったらいいのかとかですね、はい、あるいはあの県の私学振興室長の松原さんとこ電話をして、
はい、
どういう対応したらよろしいかということで、まあ、大村知事さんがすぐ動いてくれたのとですね、
はい、
あの記者会見の方のやり方も、県と市で、あのどこでやるか含めてですね、指導きましたんで、そこはすごくスムーズきました。まず最初に、あの本当トップが出なきゃダメだよと言われましたので、
はい、
あの理事長、長良理事長学長とですね、それから私と、
はい、
それからあの幹事の弁護士の方ですけど、3人で記者会見しまして、
うん、
それで、まあ、設置認可の仕組みからですね、あの全部説明しました。
それはその電話が入って不認可になるよって言われて、どのぐらい時間かの後に会見開いたんですか。
夕方6時半からでしたので、
その日の、
はい、その日の、
はあ、
ですから対応は早かったですね。
それは早いですね。
ですからもう、12時の正午のニュースには流れましたし、すぐその後正門にもあの
マスコミが、
マスコミが来ましたので、それからの対応でしたので、本当に、はい、
どこかの学園に聞かせてやりたいような話ですね、この迅速な対応っていうのはですね、
はい、今騒がれている学園がありますけど、
そうですね、
本当に聞かせてあげたいなと思います。
まして不祥事じゃないですからね、
そうですね、
これも堂々とこれまで積み上げてきたものがあるんだということを堂々と訴えて、
そうですね、
そして、まあ、大臣も思い直してくれたってことですか、
はい、ありがとうございます。
良かったですね。
で、今日、はい、卒業生も、まあ、あの出しておりますので、はい、社会に貢献、あるいは地域に貢献できたかなと、はいはい、思います。
そうですね、はい、まあ、もうあと20秒ほどとなってしまいましたけれども、あっという間ですけどもね、あのぜひ岡崎市政への提言ということも、はい、最初の政経同友会の代表幹事としてですね、
はい、
ぜひさまざまなご経験を踏まえて、あのやり遂げていただきたいな、ね、
ありがとうございます、
思っております。
はい、特にまあ人口減ですの で、
そ, うです、ね、
それに向けて、はい、対応したいと思います。
はい、わ、はい、かりました。今日は、岡崎政経同友会代表幹事の永井良樹さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。